ダラプロ。
今回のダラプロは、はい、どうしたん、はい、
緊張するね。
緊張しますね。
どうしたんですか。
ちょっとなんかちょっとこれ建物歪んでないか。
そんな感じ。
そんな感じするな。うん、
はい。まあ、あのビッグなゲストにお越しいただいております。はい、大日本プロレスのアブドラ小林選手です。
よろしくお願いします。
イエーイ。
せっかくだから あの大日本プロレスデスマッチヘビー級チャンピオン。そうですね。ね、ベルトも今日持ってきたんで、はい、今日持ってきたんで、
なかなかベルト触れることなんかないよな。
うん、なかなかないですよね。ああ、
うん、
本間物のベルトじゃない。
俺が偽物みたいな。本間物のベルト、はい、
よく引っかかるけどみたいな。
それともうお一方、はい、大日本プロレスを、今年で、3回目、過去3回、興行されてます井上さん、お越しいただいております。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
針まで興行やな。
そう、針まで興行ね。
あ、は
い、
そうです。
我々行かせていただきました。あの、はい、去年の10月でしたね。
はい、
はい、あの興行をしていただいてます。
今年もやるんですよね、10月。
あ、そうですね、今年は14日です。
もう皆さん14日はもう開けとかなか
ね。10月14日の日曜日。
そうですね。
おお、素晴らしい。開けときます。
出らんと。
出る人。出る人。
その直前に電撃遺跡とか選択ない。
それはない。多分どこも呼んでくれないから。
はい、というわけで今回は、2回にわたって、アブドラ小林選手のことを根掘り葉掘り、はい、聞いていこうと思っております。まず今回は、まあ、プロレスになるぐらいまでの話を、
はい、
はい、いろいろ聞ければなと思ってるんですけども、お二人なんか質問とか考えて。
まだ生まれはあの、
ビールあるんだもん。
故郷はどちらの方なんですか。
長野です。
ああ、信玄ですか。
信玄、信玄は甲府なんです、甲斐。
ああ。
だから戦国時代といえば、真田家。
ああ。
真田。
六門線。
六門線。俺、携帯のシール六門線なんですよ。
おお。
知ってます六門線って。あ、知らない。あの、三津の川の私ちん。
ああ。
俺はいつでも死ねるぞっていう。
ほ
う
ほ
う
ほうほう。
僕ね、あの先祖があの、霧隠れ斎藤なんですよ。
そんなわけないやん。
あれは伝説の人物じゃないか。
そこでお使いしてましたということに。
いや、あれ伝説の人物。
いや、もう。
実在してるんかな、わかんないな、あの辺は。佐田重氏は。そうなんですよ。長野生まれです。は
い、ずっと長野県なんですか。
高校だ、プロレスラーになるまで長野県。
ああ、そう。18
歳まで。
ほうほうほう。はい。で、どんなちっちゃい頃、こうやったんですか。
ちっちゃい頃。あと、さっきも回す前にちょっと話したんですけど、はい、僕本名小林洋介。
ああ。
ジャズピアニストの、
はいはい、
山下洋介さんから。
あ、いただいて。
いただいた。勝手にいただいて。
親はピアノ室になってほしかったんですか。
そう。だから、もう、あ、まあ、俺、別れた父親がいて、
はい、
離婚した別れた父親がいて、はい、ジャズピアニストだったんですよ。
おお、そうなんですか。
だか家に普通に、だああいうでっかいの、ああいう、あの、ちっちゃいピアノがあって、
あ、
家でピアノ弾いてました、俺、ちっちゃい頃。
へぇー。ほんで、お父さんの方に行っとったら、
ね、ピアニストになってたかもしれない。
なってたかもしれない。
けど、やっぱ、あの、山下洋介さんってなんかピアノに火つけたり、
そうですね、
なんか肘で弾いたり、うん、結構邪道なんですよね。
はいはい、
やっぱその血を受け継いで邪道プロレスマジで邪道プロレス
利用するね、
ね、
あれがかなり。
いくつぐらいまでピアノやってはったんですか。
小学校や1年までですね。
ああ、まあまあよくあるパターンです、
ね。そう、やっぱね、小学校行くとやっぱね、いろいろ遊ぶのが楽しくなっちゃって。
小学校の頃から体は大きかったんですか。
だから小学校出るときに、実は170超えてたんですよ。今と同じ身長あった。
小学校で止まったんですか。
あこれで止まったと思って。
あ、
小学校出たときに170、だ僕今、あの、2、3あるんですけど、まあ、公表175なんですけど、ちょっと縮んで2、3なんですけど、今。
大体プロレスラーって、あの、ちょっと、サバ読んでるんですか身長は。
ね、ぶっちゃけ読んでる人もいますよね。ぶっちゃけ読んで、これあんまり聞いてる人いないですよね。
大丈夫です、大丈夫
です。ほんの5000人ぐらいですよ。
5000人も聞いてるの。コーラケホール2杯分だな。いや、まあね、大きく見せるのが仕事だから。交渉のアセンジ、まあ僕、交渉172なんですけど。
やっぱりあれ、デスマッチしてて、やっぱりスレーキできたんですよね。
あ、ほんと縮み。俺、プロレス相手3センチ縮みました。実は。ここだプロレス相手16年なんですけど、16年で3センチ縮んだ。まあ、小学校の173あって、体重も80キロを超える。
それ、あの、相撲部屋とかスカウトはなかったんですか？
なぜか来なかったですね。多分悪かったからかな。悪すぎたんかな。
小学校の時からも悪かったんですか？
多分悪かったと思います。はい。
中学校の時はビーバップハイスクールやったんですか？
そう、だから中学まではみんな上がれるんじゃないですか。
はい。
だから、お友達がみんな高校に行けなくて高校にだみんな行けて定時制とかで、
あ、
だからあのもう結婚したい、うちの奥さんと田舎帰ったことあるんですよ一回、
はい、
でまあ、昔は友達会うじゃないですか、
はい、
あの友達みんな中学の思い出が止まってるんだね中学終えてみんな仕事ばっかりしてたから
っていうか小林さん結婚してるんですか？
あ、結婚してるんです
俺。え、奥さんは内巻さんなんですか？
違う違う、そういう話はいいから。ちゃんとした女の、だから僕、内巻さんはちゃんとしてないから。だから僕35で、奥さんも30、1個上で36です。年相応の人と結婚して
る。
内巻さんは関係ないです。
あのキスシーンは衝撃的でしたね。
あれね。
はい。
だ横に、皆さん見てるんかなあれ。
はい、見ましたよ。
横、サムライ TV 見てると思うんですけど、はい、横にお付きの方がいるんですよ。
はあはあ、
マジで怒っちゃって。
でもご本人さん喜んでましたよね。
まあ、試合後ちょっと挨拶する機会があって、はい、石田さんちょっと失礼なことですいませんでした。で、内館さんは、はい、いいのよ、アブちゃんはもう全く、とか横のお付きの方は、一言も口聞きたくな
って。すぐにね。
除菌シート。
除菌シート取って。
俺は金か。
やっぱ横綱審議委員会してたらやっぱりデブ戦なのかな。
いや、どうか分からへんけど。
あの、小橋健太さん好きなんですよね、うち
の。ああ、
ね、
そうだ。
小橋健太さんは、まあ、どちらかといえばね、一般人と比べれば、
まあ、
そうですね、デブのぶり返りますからね。いくら筋肉質って言っても。
という点でまた脱線してもら
って、はい、子供の頃の話です
こういう風に脱線して
もらって。ああ、そうなんだ。そこれを気をつけろって話。
そうまあ、別にいいですけどね。で、中学生はどんな中学で、クラブとかやってはったんですか？
クラブはクラブ、あ、野球部入ってましたね。
野球少年。
野球少年でしたね。
で、ポジションはキャッチャーですか？
当たり。
体でそうやって選ばれた。
そう、体でっかいから。
自分で手挙げてクラブ入ったんですか？
そう、まあ、まあ、小学校からその、地元のスポーツ少年団っていうのがあって、そこで野球やってて。だからその時から、まあ、体大きいから、
うん、
ね、野球の時無敵でしたね。
ああ、そうなんだ。
何が無敵ってかわかんないけど。
あの、ブロックみたいな感じですか？
そうそう。
おぉ。
いや、ファーストやってたんかな。
それ、えらい記憶違いですよ。
で、そう、1年生の時、キャッチャーやらされたの。
はい。
やっぱみんなキャッチャーやりたくないから。
うん、
ずっと座ってるし、
はい。
なんかあったら痛いし。
痛いし。
だ練習の時はキャッチャーやって、試合の時はファーストやってました。
ああ。
やっぱ、ファーストででかいのがいると、みんな思いっきり走ってこれないから。
ああ。
そうなんや。
そういうのもあると思う。
外人扱いなんですね。
外人扱い。だブーマーとかね。そういう扱いだった。ブーマー扱いだった。
とか、清原とか。
清原とか、威圧してましたね。
大体悪そうなやつがファースト行くわけ
です。悪そうなやつファーストやった。悪そうなやつファーストやった。
で、それは中学3年間ちゃんと続けはったんですか？
部活は3年間やってましたね。
お
ー。今日3年間の間に、俺野球部2回解散したんですよ。
減ったんですか？
減った。いや、あのね、1回目はね、これかな、これの問題。
あ、酒。
物質で。
あの、お酒は二十歳からですよ。
これしか言ってないよ。酒とは言ってないよ。でもこれとかで、ね、もう先生が解散だって言って。
へ
ぇー。で、いや僕らもやらせてくださいって。グラウンドでみんな一年生だって、これからはもう飲みませんってみんなで青春してましたね。で、二回目は飲まなくなったんですけど、二回目は、まあ、言っちゃうとエロ本ですね。
エロ本でアウトですか？
部室にエロ本いっぱい置いてあったから。
へぇ、
それが、やっぱ、顧問の先生レベルなら、済まされるけど、教頭先生とかに見つかって。
ああ、それはね。
大体、あの、学園だろうでも教頭って悪者ですよね。
教頭はね、教頭
融通機関ね、ほんま教頭って。
校長はね、結構ね、 オーラがなんですけど、京都が硬かったですね。
まあ大体どこでも
そう
です
ね。これほど流れるのちょっと。うちの人に怒られ、うちの大日本の、ね、戸坂さんとかに怒られたらどうしようかなと。
僕のことは聞いてないやろ。
あ、聞いてない。
よ
かったよかった。
大丈夫だ、大丈夫。
じゃあ俺ブログにも告知しませんだから。ま、マニアの方だけ聞いてもらえます。マニアの方だけ聞いていただければ
。で、中学卒業して、はい、高校は行かれたんですか？
高校、そう、行かれちゃって、はい、ちゃんとした公立高校に受かっちゃって。
他の方は行かなかった。
他の友達たちはみんな受かんなかった。
お勉強ちゃんとしてはったんですね。
そう、だから僕日本史大好きで、はあ、多分日本史100点取ってるんですよ。
高校入試とか。おー、すごい。
あとはもう多分10点、20点だと思うんですけど。で、まあちょっとした高校に入れてしまって。
おー、はい、で、高校も野球？
高校は柔道やってましたね。
ああ、やっぱりここでやっぱ柔道やってくれた方がやっぱり、
うん、そう、柔道。
プロレスラーとしてはいいですよね。
そうそう。
ね
うん、プロレス部なかったんで、柔道部入った。
プロレス部はまあ普通ないですわね、あんまり。
けど、柔道の大会で、はい、いわゆるアリキックとか出したことない。いわゆるアリキック、
ね。プロレスは昔から見てはったんですか？
あ、もう見てましたね。ただちょうど子供の頃、なんか、三沢鶴田戦とか、小学校の時。
ああ、四天王寺時代。
四天王が。
四天王寺
時代。四天王寺時代が始まるかなっていう感じの。
ああ。なんとなくプロレスラーになりたいな、みたいなのはあったんですか？
ありましたね。だ高校時代も、だみんな就職活動とかしだすじゃないですか。
うん、
俺はプロレスラーになるから、そんなしねえって言って。
それまた、なんで大日本プロレスを？
あ、で、俺は高校3年の時、小鹿社長の記事がシュープロ載って。はい。はい、あれじゃあ、小鹿のところは軽く入れるんじゃないか。
今、小鹿と呼び捨てされましたね。
だ実際、ぶっちゃけ、やっぱね、はい、やっぱ全日本ってあるじゃないですか。
はい、
まあ、あったじゃないですか。はい、やっぱ上の選手がいたやっぱ小鹿って言うと中堅ぐらいじゃないですか。
うん、極道コンビですね。
極道コンビ。まあ、ファン的に言うと、まあ、上のようで上でない、下でようで下でない。
はいはい、ちょうどその頃じゃ、タキシードで新日上がった頃ちゃうんですか？
あ、上がる前ですよ。あれ、僕は、俺、東京ドームのリング上がってるんですよ、だから。
おぉ。
社長のセコンドで。
うわ
マサ斎藤にライダーと殴られた。
かっこええ。
だから、東京でいうじゅっちゃんテレビ朝日出てるんですよ、ちょこっとね。
かっこええ。
若手時代に。
ちょっとその VTR 探したいな。
マサ斎藤にライダーとされる。小林玄之介選手かなと
思って。1号生なんですよね、大日本プロレスの。
1号生になります。
ね、はい。他には同期で入門した人とか。
同期。だ僕の前に、まあ山川選手。で、谷口選手。
はいはいはい。
で、今も辞めちゃったんですけど、ブルーザー岡本選手っていう人がいて。
はいはいはい。
だそれ、ブルーザー岡本選手は UWF もちょっと経験してるらしくて。
おー。うん、
で、まあ、師匠が剣道長崎選手じゃないですか。
お
ー。毎日もスパーリングばっかり。
剣道長崎で言うとはもうガチナンバーワンやっていう、話やもんな。
そう。で、毎日スパーリングと受け身の練習を延々とやってましたね。あまあ、プロサイティングの話になっちゃった
いやまあまあ、まだいいですけども。
は
い、
子供の時に戻ろうか。
戻ります
だ俺、高校の時に、だみんな就職活動してて、あまりにも何もやんないでプロレスラーになるって言うから、
うん、
高校の先生がつてを使って、はい、じゃあプロレスラーと面接させてやるって言われて、
へ
淵正信選手。と、高3の時面接したことあるんですよ。で、君はもっと大きくなってから来なさいって言われて。
まあ、富士が言うなって感じ
で。今日、富士選手実際180超えてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そんな大きい。
全日本の規定は180センチって
。ああ、馬場さん大きいのが好きやったんですよね。
そう、そう富士選手は実際、まあ、ジュニアの時は体も厚くて、
はい、
180もあって。
あ、そうですか、なんか。
ね、やっぱ富士正信、ね、ジュニアでもこんな大きいからやっぱ大きくなれないんだと思って、ふと横見たら、浅子選手がいて、
はい、
あれ、浅子選手俺と同じくらいじゃねえかまあ、口は立ち上がってる。淵正信さんと面接したことあるんですよ、高校時代。ちょっといい思いですね。
でも、それセッティングしてくれる学校の先生っていい先生ですね。
そう、そう。だ地元に全日本プロレス工業が来た時に、つてを伝って、セッティングしてくれて。
すごいな。
淵選手と合わせてやるからって。
ちょっと今なんか、お前、俺脅しただろうとか言って、淵をちょっと、この大日本に呼んで、デスマッチ。
そう、うちの関本とか、小林上がってんじゃないですか。
そうですね。
はい、俺もちょっと、一枚かんで淵選手とやりてえなと淵選手とやりてえなと思ってんだけど。
ちょっといい話ですね。
ちょっと言い出せずに。
こういうふうには、この、ねえ、あれを流してもらわんと。
だからこういうね、酒飲んで聞かれたからちょっと話しちゃいますから。酒飲んでね、50人ぐらいしか聞いてないですよね。5000人でしたっけ、50人。5000人聞い 聞いたらちょっとやばいな、広まっちゃったらやだ。
でも小林さん出るということで1万人に振り上がるはずやもんな。
多分ね。
やばいじゃないですか、武道館いっぱい分じゃないですか。やばいな。やばいな。
はい、まあそんな感じで、高校で、で、その時は、はい、面接してあかんかって、あかんというか、面接だけなんですよね、それは。
ちょっと不思議そうです、面接でしたね。
うん。
だどうやったらレスラーになれるんだろうと思って、はいはいはい、シュープロやっぱ読んでると。なんか履歴書を送るんですよね、まず。
やっぱり普通投手ですね。
だから片っ端から送りましたね。
挑戦状みたいなのがええんちゃうんですか。
道場破りみたいなこと絶対怖くてできないもん。だってプロレスの相手だもん。だからちゃんと履歴書送ればいいんだ。片っ端から送りましたね。
へ
で道の区とか、まあ、新日。当時だったらリングスとかね。リングス
でもリングス言ってたら悲惨ですやん。
リングス。
なあ、解散を繰り返し。
そう、だから道の区プロレスちゃんとね返事出してくれましたよ。
へえ。
ちょっと今はちょっと新弟子扱ってませんので。
ああ、もう勝手に送ったんですね。
そう、勝手に送った。それ引っかかってくれたのはやっぱ大日本プロレスで。
だけでした。
だけでした。
ああ。
じゃやっぱりグレート小鹿というのは恩人じゃないですかね。
そう、恩人ですよ。本当拾っていただいた。
ねえ。
それもしプロレスラーあかんかったらどうしてたんですか。
何になってましたかね。
もうオンリーやったんですね。プロレスラーなるぞって。
そう、だから就職活動、進学活動一切ゼロ。本当ぐたらね、だらだら高校生だったんで。
で柔道だけしてたんですね。
柔道もあんまり真面目にやってなくて、まあ運動神経がそれなりに良かったんで、でイベントこと好きなんで、その体育祭とか文化祭真面目にやるんですよ。それ以外は本当学校でだらだらしてて、だから高校3年の文化祭終わったらもう学校辞めさせてくれって言いました。なんかね、職員室に泣きながら入ってったらっていう伝説があります。そこから青春してたんで。学校辞めさせてくださいって。
あと半年じゃないですか。
なんだったらこの場でタバコ吸いますから学校辞めさせてくださいって。そう。それまあちょうど担任の先生に、
はい、
ね、まあ、ね、ちゃんとまあ高校だけは卒業しなさいと。何やってもいいけど。何やってもいいけど。うん、まあ夢があるならその夢にも行ってもいいしって。
ああ、それでプロレスラー。
プロレスラー。
うんうん、
でもそこで引き止めてくれた先生は、まあ良かったですよね。
そうですね。女の先生だったんですけど、高校、だ僕がいた3年間で、
はい、
黒髪が白髪になっちゃいましたから。俺の相手をしてたせいかなと。俺の相手。
今、あの、コラーゲンを送ってください。
コラーゲン送って
コラーゲン生。
コラーゲン。そう、髪の毛が白くなっちゃって、あ、俺らのせいなんだなと。俺以外も、まあ、ちょっと悪い人が何人かいたんで、もう俺のせいもあるんだなと。
ああ、やっぱ悪い高校生だったんですね。
どちらかというと悪かったと思いますね。
どんな悪いことしてたんですか。
いや、いわゆるね、よく定額とか退学になるようなことをしてました。
一通りやってはったんです
ね。一通り。
やっぱ学生服は短乱派ですか、ボンタンで中乱派ですか。
太くて長乱。
長乱。
けど僕らは、僕今35なんですけど、
はい、
当時業者の人が言ってたんですけど、
はい、
今更ボンタン買うの群馬県と長野県だけだよって言ってました。
僕だから、僕らの世代はそうだったんですよ。俺42なんで、
3なんですよね。まだ36なん
で。ああ、そうか。10年ちゃう。あ、ほな、大阪から10年遅れてるんですね。
修学旅行の時に、だ担任の先生、中学の時から、
はい、
頼むからボンタン履かないでくれ。
はい、
君らは恥ずかしいんだよ。かっこいいと思って入ってるけど。もしその、中学の時東京だったから、
はい、
東京でそんな履いてる人いないから。
長野がバカにされると。
本当だ、高校の時まだ履いてたんですよ。高校の時はまあ、関西だったから、関西、はい、広島。ね、そんな人今いないからだよ。漫画の世界だけだから。いないからやめとけと言われた思い出です。ことをいつも吐くなと。そうなんだ。喧嘩になったら問題だらけじゃなくて、恥ずかしいからやめとけと。そういうのやったことあります。
あ、でも結構楽しい高校時代だったんですね。
楽しすぎましたね。だ出席率 100% ですよ。
ああ、でも、それ、悪い。
遅刻早退が多いっていう。遅刻早退毎日。
いや、けどやっぱり行くことに意義があるからね。
行くことに意義がある。
ほな、結構学園生活は楽しんだバッドボーイやったんですね。
楽しみすぎたんですね。普通、高校3年になると、はい、3学期で学校行かなくていいじゃないですか。
はいはいはい。
それでも、
行ってたんですか。
まあ、補修ですね。補修ですね。
でもまあ、引きこもりがプロレスラーになれへんからな。
まあね。うん、
だ学校辞めるって言ったから、
はい、
テストも0点で出しちゃったんですよ、
はい、
補修に来なさいって。
補修に来なさい。
今日、まあ、学校嫌いじゃないから行っちゃうんですよ。
でも、いいですね、そういう子ってね。先生も多分人気あったんじゃないですか、先生の中でも。
人気がありましたね。
でしょう。
だ僕、3歳下に、妹、6歳下に弟がいるんですけど、 たまたまみんな同じ学校入って、あの小林の妹とかあの小林の弟かって言われて、お兄ちゃん高校時代何してたの？いや毎日楽しく行ってたよと。
あ、いやでもそういうなんか愛される悪い子ってね、うん、いいっすよね、うん、
でもまあ今そのキャラが今もずっと、う
ん、あそのままですね。みんな変わんないねって高校時代中高の友達行ってくれました。
今でもでも高校とか行ったら先生方、まあもう辞めてはる人もいるかもしれないですけど。
あ、ほとんど変わってますけど。
ああ
。けど、同級会とは呼ばれないんだよな、俺。まあどうせ呼んでも来ねえだろうと思われてるのがあって。まあたまたま帰って、まあ集まってくれるときありますね、はいはいはい、先生とか、同級生の。はい、
先生、何て言われます？
ねえ、本当にプロレスやってんのって。見たことないんですよ。
ああ。
プロレス。
あ、そうなんですか。
で、まあ、触ってやって、元気にやってるっていうのは聞いていたらしくて。最初あったと気づいてくれなかったんですよ。
ああ。
だこんな頭して。
昔はちゃうかったんですか。
ちゃんと髪の毛伸ばしてた。で、体重も高校時代ちょっと痩せたから70キロぐらいだったんで。
はい。
今130キロあるんで。小林です。どちらの小林さんですか。
70が130だったら、それは顔がだいぶちゃいます
も
んね。
顔も変わりますね。で、こんな頭してるから。
ああ。
そうだ。うちのばあちゃんも気づいてくれなかった。あ、さっき、あ、井上さんとさっきも話したんですけど、ばあちゃんが80の誕生日の時、市で表彰されたから、お祝い金も出たから、だからみんなで温泉集まって飯食おうって、親戚さん集まって、十何年ぶりに。
はい、
俺も高校出てた、14、15年ぶりに。で、ばあちゃんに会ったら、本当にどちらの小林さんって。あ、洋介だ。で、僕らの親戚も、だばあちゃん結構気が弱いから、プロレスやってるって内緒にしてたらしくて、
はい、あ、はいはい、
なんでこんな太っちゃったのって言って、傷だらけで、って。ちゃんと東京でバイトしてるって聞いてたのに。15年間もバイトしてねえよ、プロレスだよって。
15年間バイトしてねえかは、プロレスの方がええやんな。
そう、みんな親戚のみんな、ばあちゃんが清いから内緒にしてたっていうのが、なんか面白かったですね、この。2年ぐらいのばあちゃんだったから、十何年ぶり、
う
ん、
はい。そらね、その試合見て、ぽっくりこう言ってもたら具合悪いでしょうね。う、
倒れちゃうぐらい気が弱いばあちゃんなんで。
でもやっぱり、親とかは、そのプロレスラーなのし、反対とかなかった？
反対、大反対ですね。だ、母親がいるんですけど、
うん、
1回しか見に来なかったんですよ。
ああ、うん、今でもそうなんですか？
そう、今までも1回。で、その1回が、まあ、長野でやったんですけど、うん、地元で。対戦相手がポーゴ選手で。
強烈やな、それ。
小林中巻さん。
ずいぶん昔なんですね。
そう。で、ポーゴ、まあ、外人組。
うん、
で、中巻さんも一応、長野の上田市っていう人、はい、まあ、長野県タッグって感じで地元でやって、はい、中巻さんがそれまた動かないんですよ。小林頑張れ、頑張れ、頑張れ。俺が家にもう、殴り殺されて負けるような感じの試合で。同級生見られても、中巻なんで動かねえんだよ、中巻動けってみんなに言われて、靴だけだぞとか、同級生言われても、
それ、凱旋試合なのに負けたんですか。
そう、ボコボコに、まあ、18、19後の頃は、2年目から19だったから、
まだ若い頃なんですね。
ボコボコ
に、いや、今でもそのお母さんとかはあんまり理解がない感じなんですか、ね、
理解してくれてんかな。だ、一応、僕の弟が結構プロレス大好きで、
は
あ
は
あ、シュープロ毎週買ってるらしいですよ。だから一応僕がチャンピオンになってることも知ってて、
はいはいはい、
最近メールも来てて、
うん、
で、なんか幸せを呼ぶ男とかで書かれたんですけど、僕を試合見て結婚したっていう人がいて、
おあ、はいはいはい。
ね、それ なんでいつまであんたは貧乏なのって全然幸せじゃないでしょ、あんたは。
でもよく ね、プロレスラーになるって言ったら、もう学校の先生は反対して、両親は反対してて、よくあるパターンじゃないですか。はい、
よくあるパターン。
それ押し切ってなってみたいな。
押し切ってましたね。
ね、
だから、そう、なるってなって、入寮するじゃないですか、道場に、
うんうん。
入寮した後、母親から電話かかってきて、
はい、
まあ、その対応がいろいろ大変だったみたいですね。
ああ。
うちの子を返して、みたいな感じ。
返してまで言わないですけど。一体何をやってるんですか。プロレスやるって言っても帰ってこないんですけど。
あ、もうで飛び出した感じなんですね。
飛び出した感じですね。
はあ、すごいな。
で、まあちゃんとうちの小塚社長とかにも説明して、
はい、
まあ、プロレスやるとはちゃんと言ってきましたって、僕はちゃんと覚悟決めてますからって感じで。
はあ、はあ、そうなんや。じゃあ、続いてはプロレスラーになってからの話を、
あ、
はい、はい、していただきたいと思います、はい、今日はここら辺で。
ありがとう。
ただプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽
しい。特区はもちろん、絞れた三田市近郊情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
はい、今回は小林選手にプロレスラーになるまでのところをお話しいただきましたけれども、いかがでした、デンジャラスケ。
もういつものように緊張しますよ。
全然喋っていいんや。
グダグダになるっていう。
そう、もうグダグダになる。
ほんまに。
ほんま、もう全然違うもんな。
うん。
あかんで。
あかん。
あかん。
っていうか、意外とスムーズにいってるよな。
今日はね。
グダグダ。
グダグダせんとね。うん、いつもこんなやったらええねんけど。
編集結構楽なんじゃん。
今日楽。あんませんでも良さそう。はい、小林さん、近々のなんか興行とかなんか。
近々。まあ、はい、関西地区は3月11日に。
はい。
鶴見緑地。
鶴見緑地。
公園。
この間あったとこですね。
はい。
寒かったな。
寒かった。
1月。寒い時に氷結デスマッチっていうのやっちゃいましたからね。う
ん、あれ、なんか氷飛んできてますもんね。
危なかったでしょ、お客さんあれ。
ねえ。う
ん、
あれ、要は打ってた、打ちましたね。
そうそう。だ中国人は野球部だから。
ああ、野球部だ。野球部だ。氷を蛍光灯で打とうってちょっとかっこよかったな。
だから、相手は氷ぶつけようとしたいじゃないですか。
はい。
だからデッドボール打てるんですよ、俺。
ああ。
あっき打ち、いわき。あっき打ち、いわき。で、高校、だ中学時代の野球の技術が行きました、ね。あ
意外なところで。他は身近なところでは。
他身近なところ。ね、この、井上さんがいらっしゃるんです
よ。あ、井上さん、はい。
10月でしたっけ。
あ、そうですね。はい、10月の14日です。
10月14日、播磨ですね。
はい。
はい。
証拠園。
お昼間ですよね。
そうですね。
うん。いつ頃、詳細決まるんですか。もう大体、
いや、もう決まってますね。はい、第2本のカレンダーにも、ちゃんと期待されております。
おぉ、チケットとかいつ発売とか。
まだちょっと団体の方とお話しして、
はい。
はい、まだですね。
じゃあまた発売決まったら言っていただいて、はい、すぐ告知始めますので。はい、あそこ、マックス何人入れるんですか
?1 万人。
1万人
あれ、トータス松本もあそこでやったやんな。
あ、別のとこ
じゃん。横違うんですか。
いえいえ、いえ、ちゃうんですよ。あそこなんですよ。
あ、そうなん
です
よ。
あそこの芝生までいっぱい入ってしまうんですよ。
1万人か。
だから、どうにも1万人。
入れるんですね。うん。
うん。
だこのラジオも今日1万人聞いてるんですよね。
そうそうそう。
ラジオのリスナーが
来てる。じゃあ、全員行きましょうか。
ちょっとリクエストいいですか。
はい。
もしこのラジオを聞いて来てくれた言うたら、なんか特典とか、
は
い、例えば、今、小林さんが今回ゲストで来てるんで、
はい。
なんか、小林さんのなんかサインとかでもね、一緒になんか特別になんか、
はいはい、
そういう、
ツーショットとかいいじゃないですか。
ツーショットとか、
はいはい、
この限定ですよ。
ああ、それはいいですね。
ヘッドバットしてもらえるとか。
そういうの面白いんじゃないですか。
で、死なない程度にやります。死なない程度に。誰も来なかったらやだ。
これを聞きましたいうあれで、
はい、
今年の10月14日大会来ていただいたら、
はい、
なんか小林さんに、ちょっと考えていただいて。
お
だってプロレス好きは聞いてるんですよね。
まあそうですね。
でもね、1万人それでけへんですよ。
いや、やります。
1万人、1万人ヘッドバット。
この、そう、このラジオリスナーのために、1万人ヘッドバットやります。
じゃあ今日聞いていただいてる方は、ぜひ、それを覚えておいてもらって、はい、で、チケット発売になったらすぐ申し込んでもらってっていうことに。はい。
で、
はい、
このラジオ聞いてるよ
う
で, ってくれたら
そうです
ね、
うん。
ヘッドバットします。
ヘッドバット。それ嬉しいかな
軽めね。
でも、猪木にあんだけやられてみんな喜んでねえからな。
あまあね。
猪木が張りじゃない。俺、
続けて。続けて。
続けていきます。
それ、傾向だったら絶対言えへんけど。
傾向としゃれない。いや、続きなら、コーンでも続けじゃん。ね、軽くコーンでも続けだから。
行くぞーで。傾向とバー
ッと。傾向とやんない、やんない、やんない、やんない、さすがにやんない。あ、それ面白いですね。
面白いですね。
このラジオっぽいですね。このラジオっぽいですね。
それありがとうございます。ぜひぜひ。はい。じゃあ、この放送聞いた人必ず覚えておいてください。はい。で、なるべく早めに、播磨の大会のチケット。播磨
の時は、
はい。
ラジオ聞いたで、続き。
はい、
続き。続き。
はい。またその申し込みの方法とかは、また井上さんと挑戦させていただいて、はい、はい。告知させていただきます。
中特典や。
すごいですよ。
まずないね。
こんなんない。
サインしますが、写真撮りますね。続き入れます。
それでも、試合後とかでは血まみれの可能性あるんですね。
試合頃はいいんじゃないですか。大日本プロレス的には。
ね、ああ、いいですね。
僕はちょっと聞いたかって言ったらちょっと嬉しいもんな。
う
ん、
嬉しい。
そうない？
いや、このラジオ聞いてる人は嬉しいんじゃないですか。記念になるから。
まあそんな記念を、はい、はい、していただくということで、ありがとうございます。
全然協力できます。
はい。じゃあまあ次週もまたお願いいたします。ということで、はい、今回お送りしましたのは、
緊張してます。デンジャラスケート。
まあまあ緊張しました、ともきんと。
ちょっとだけ酔っ払ってきました、久しぶりと。
はい。井上です。
かなり絶好調の小林です。
はい、次週配信もお楽しみに。